レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社立山科学デバイステクノロジー、株式会社立山科学モジュールテクノロジー代表取締役社長、石黒栄一さん。聞き手はグループピリア代表、森田博美さんです。
まず立山科学グループを一言で表現するとっていうことで、まあ、一般的にどんな会社
っていうの？これはですね、これはもうオーナーがもう常々言ってるんですけど、まあ、異業種集団と何のことかなという感じはするんですけど、やはりかつて集中と選択、やっぱり自分の一番得意な分野でですね、それに資源を集中して、まあ、効果を出すというのが一般的な会社のですね、進め方かもしれないんですけれども、立山科学グループはですね、集中するんじゃなしにいろんな業種に積極的に参入していってですね、事業をまあ横展開するというのが基本的な考え方なので、いろんなことをやっている、いろんな特徴のある人が合わさって一つのグループを形成すると、
その異業種集団にもいろいろあると思うんですけど、基本的には何かベースになるものがあるんですか？
ベースになるものはいくつかあるんですけれども、それは部品だったり機器だったりですね、まあ、もともとカーボン被膜抵抗のですね、生産から始まってますんで、電子部品から電子機器、そして、設備ですね、まあ、自動化生産ということでですね、まあ、多岐にわたっていたわけなんですけれども、いくつかコアになる技術というのはございます。
私がイメージしたのは、その自分たちの本業の技術をそれぞれ今言われたように水平展開したり極めていったりして、全く違う異業種のものにたどり着いているみたいな、
そうですね、
そういう部分がすごく見えたんですけど。
そうですね、関連した商品と言いながらですね、技術的にはかなり多方面にわたってですね、ある部分ニッチ、ある部分非常にまあ特殊なですね、技術力を持った会社に成長していくと、同じ方向に向かって集中しようという考え方とはちょっと違うかもしれませんね。
そうですね、はい、それでそれをこう決断されてその方向に進み始められた頃っていうのは、日本中の企業がなんか多角化経営とかってやってた時代にな
るんですか？これですね、それもあるんですけど、現実にはですね、日本はある程度ずっと古来集中と選択ということが言われていてですね、やはり高度成長期というのは特にそれがあったと思うんですね。で、多角化といっても、一時的なことであるんですけども、立山科学グループの場合はずっと継続的に異業種と異業種集団ということでですね、しかもその異業種の各部隊が独立経営を行っていくと、まあ、特殊な考え方でですね、非常に変わったと言いますかね、まあ、私の方が素晴らしい会社だというふうに表現してますけど。
そうなんです、それでそういう多角化っていうのを日本の企業が試行し始めてた時に、自分たちの持てる技術をその極めて特化していこうと、それでその中で異業種の集団を作っていこうという、
そうですね、
あの発想はすごいなっていうふうに思ったんですよね。
それはやはり創業者のですね、水口正一郎会長のですね、まあ、基本的な考え方がやっぱ国格としてあったと、それをまあ我々が受け継いでいると、まあ、いうことだと思うんですけどね、
今グループは全部で何社？
今15社ですね、
その中で今石黒社長は立山科学デバイステクノロジー、
デバイステクノロジーと今のモジュールテクノロジーという、まあ、2つの会社、まあ、2つの会社ってあまり見ないんですけども、今ちょっとたまたま両方の会社をちょっと見てるんですけども、
ここでは何を作ってるんですか？
これはですね、もともとこの先ほど申しましたようにカーボン被膜抵抗からスタートしてですね、まあ、カーボン被膜抵抗がチップ部品にまあ変わっていったわけなんですけど、チップというのはこのセラミックのチップにまあ厚膜の印刷をするわけなんですが、まあ、最近だとやっぱり宇宙関係ですね、信頼性が高いというところをまあポイントにしているものですから皆さんが分かっている範囲からするとですね、まあ、昨年ひまわりとかね上がりましたけど、ひまわり2号、ひまわり8号ですね、気象衛星ひまわり8号ですね、昨年末にはやぶさ2号ですね、まあ、いったものに関してですね、まあ、コアとなる、まあ、自動部品を、まあ、供給させていただいていると、まあ、いう会社ですけども、
他のところもやっぱりそういうふうに、なんていうんですか、夢のあるものを作っている
んですね。あ、そうですよね。いろんな商品やっておりますので、うん、一つは普通の自動部品なんですけども、うん、センサーという部隊は非常にまあ強くて海外展開かなりしてるんですけども、皆さんがご存知なポイントとしてはですね、やはりまあ、ガスコンロのところについている SI センサーですね。ガスコンロの真ん中にこう収縮する、まあ、センサーありますけれども、はいはい、まあ、センサーの、まあ、ほとんどが、まあ、立山化学グループから出ているということで、まあ、ほぼ漏れなくついてくるという、そういう、
そうなんですか。
はい、鍋を置くとですね、少しこう屈伸するんですけども、うん、はい、もう何度こう置いてもきれいに屈伸して戻ると。しかもその、まあ、280度ぐらいですね、そういう温度を制御するわけなんですけども、高温の状態でですね、もう10年以上ずっと持つわけですよね。それを素子からですね、完成品まで全自動で作っていると。
あ、すごいですね。
すごいんですよこれこれがね、材料もその設計技術もすごいんですけど、はい、生産技術もすごいんですよ。これが ねちょっとまあ、すごすぎるぞという
そうですね。
これはないと思いますね。はい、
今ほとんどのガス製品につい
てます。はい、これは立山化学グループが推し進めてきたその異業種集団、まあ、いろんな技術を持っているので、うん、その設備を自社で作ると、はい、これ他に頼むとなかなかできないと思うんですけど、
そうですね、
自社に頼むと、まあ、自社のコア設計的コア技術とです、ね、生産技術的コア技術が融合されてですね、うん、そういったことができると。やはり信頼性の高いものを自動化設備で量産することによって、より高い信頼性、その品質を保つと、はいはい、まあ、いう考え方なんですね。ですから中国生産品より一応、まあ、コスト品質力が高いというふうに、まあ、言われておりまして、はい、これはずっと今後もですね、柱商品として、まあ、成長していく、海外にどんどんまあ展開していける商品でございます。
すごいですね。中国製品よりもそのコストの面でも。
そうです。はい、ほとんどもう人がもうかかってないんで、はい、
そうなん
ですか。ほとんど無人の状態でこう回すような機械になってますんで、うん、はい、
やっぱりこれからってそういうふうなものを作っていかないとダメなんですよね。
そうですね。はい、
へ、そうですか。でも今そういう意味ではマレーシアとかタイとか、そしてハンガリーにも研究所ありますね。
ああ、そうですね、はい、
このハンガリーの研究所っていうのはどんな位置づけなんですか。
は
い、
これはですね、ハンガリーにはですね、まあ、多くの優秀な技術者さんがおられてですね、はい、そこ出身の方っていうのはやっぱりノーベル賞も取られるくらいかなり優秀な方だと思いますよね。
はい、
それでハンガリーにはですね、まあ、多くの会社が生産拠点として出ておられるんですけども、はい、やはり技術開発拠点としてそこの人を使ってですね、その中でまあ、ソフトとかですね、いろんな材料とか、うん、そういったものを開発するということを皆さんあまりされてないんですよね。
そうですね。
で、それと立山化学グループが日本より安いコストでですね、まあ、優秀な方を採用できると、いくつかのアウトプットがあるんですけども、まあ、一つはその360度のレンズでですね、これライトレールさんの、ね、影響にもついてますけども、はいはい、360度を見てそれをソフトで展開するですね、うん、まあ、画像センサーにも使えますし、はい、もう一つは医療機器関係のですね、がん治療機ですね、はい、まあ、この機械がまたそれなりに素晴らしくてですね、すでにドイツとかですね、はい、韓国、あとタイとかでね、そういったところでも展開されてますけれども、まあ、日本でも今申請を出してですね、認可を取ろうとしておりますけどね、はい、もう医療機器の分野に、まあ、非常に拡大する仕事かなというふうに考えています。
ね、すごいですね。そしたらもう本当に一番最初はね、抵抗期から始まって、で今やその医療機器
ですね、はい、
そういう意味ではものすごくいろんな
やってます。今やっぱり在宅看護とかやっぱありますよね。はいはい、まあ、従来はですね、はい、まあ、病院とかですね、はい、まあ、いろんな施設に入ってですね、まあ、老後を過ごされるということが多かったんですけども、はい、やっぱり国の施策としてやはり在宅でなんとか元気に過ごされるということをですね、やはり社会的に進めているということだと思うんですよね。うん、まあ、しかしながらどうしてもですね、はい、まあ、お一人でまあお住まいにならなきゃいけない方って結構いらっしゃると思うんですよね。
はい、そうです。
まあ、正直私の近所もですね、はい、結構おられるんですけども、まあ、そういった方をどうやってまあ社会でですねサポートしていくかということになると、やっぱり見守りシステムといってですね、はい、その部屋の中にある一定の装置、うん、まあ、センサーのようなものをつけてですね、これまあセンサーネットワーク という、まあ、我々呼んでおりますけど、はい、センシングする装置とですね、それをまあ通信で飛ばす装置がセットになったものがついていてですね、うん、まあ、一般にはあのペンダントで、ね、押すとその知らせるというのは世の中にあるんですけども、はい、まあ、立間管理グループの場合はあのやはり客観的にセンサーでその方の体の状況を調べてですね、センターに通報してですね、はい、センターからアクションを行うと。今のこの仕組みというのは、うん、今後いろんなアルゴリズムをですね検討することによって、うん、まあ、より進化したそのサポートが、はい、に変更できるんじゃないかというふうに考えてるんですけども、うん、まあ、今現在私どもはやっぱりそういう、まあ、特徴のあるシステムでですね、あの地方自治体さんと協力して全国に広めていると。ですからあの私どもとしてはやっぱ地方の会社として、はい、まあ、地域貢献という意味でですね、はい、いろんなことで、まあ、あの役立たさせていただいているんじゃないかなと、うん、まあ、いうふうに自負はしてるんですけどもね。
あの確か能登地震の時に効果を、
ね、そうですよね、
発揮しましたよね。
いろんなそういう、はい、あの実際にそういう天変地異、まあ、いろんなことがあった時ですね、はい、いろんなアクションをそのルートで取れるということで、
は
い、
そうですね、そういう意味では本当にここは改めてものすごい、
改めてですね、ちょっとあの広すぎるぞというい
やいや、私もあの社史をその担当させていただいたときに、その異業種集団っていうその内容がよくわからなくて、でこれがどうして のそれぞれの技術がこう融合して一つのものを作り出すのかっていうのは、さっきおっしゃったそのガスのセンサーみたいなものを見て思ったんですけど、でもその異業種集団っていう集団が機能するのは何なのかなって私なりに一つ思ったのは、はい、アナリー・サクセニアンっていうあのアメリカの学者さんがいて、はい、でその人があの現代のニート物語っていう本を書いてるんですよね、
はい、
でそれ読んだ時にアメリカで1970年代に隆盛を極めたあの IT 産業の2つの地点、はい、ルート128のボストンのところと、うん、もう一つはあのシリコンバレーだったんですけど、それが80年代の IT 不況で一回沈滞するんですけど、90年代に入ってシリコンバレーだけがぐっと伸びてきて、でその理由は何なのかっていうのをちょっと調べて書いた本なんですよね、はい、でその中でシリコンバレーの成功の原因っていうのは、その分散化したネットワーク、地域の ネットワークを基本にしたその企業の展開っていうのがあったんですね。でそれを読んだ時に、うん、どういうわけかその立山科学グループの異業種集団がちょっと頭にひらめく、はい、全然そんなこと考えてなかったんですけど、読んでてよく似てるなと思ったんです、うん、はい、っていうのはやっぱりそのネットワークが全体にその分散化することによって張り巡らされているのと同時に、やっぱりいろんな人たちをこう招き入れて、さっきおっしゃったいろんな経験を持った人たち、技術を持った人たちをどんどん入れて、その人たちとの議論の場が日常的にあるっていう、
そうですね、はい、
これはあのシリコンバレーもそうなんですよね。
あ、そうですか、
はい、っていうふうに私は聞いたんですけど、
はい、
でそういうような意味で全くそのない企業形態ですよね。
そうでしょ
うね。多分世界にもない、
今まであったことと今まで持った知識以外のですね、うん、はい、ことに対して、まあ、興味を持つ、それをよく考えると、はい、まあ、あの今年もですね、会社の常によく考える風土を作るというのがあるんですけども、はいはい、常によく考える風土を作るというのはやはり未体験ゾーンに関してですね、はい、よく勉強してですね、いろんな人の意見を聞いて考えて前進すると、うん、まあ、いうことだと思うんですよね。ですから外部の方もいろいろ来られていろんな意見を吸収する力があるんで、それによって多角化ができたというふうにまあ考えておりますけどね。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
まあ、私前の会社でですね、まあ、あの海外駐在しててですね、あの1985年に行ったんですけども、はい、1985年というのはあのプラザ合意というのがありましてね、
はいはい、
あの1ドル250円から125円に変わったんですよね、
はいはいはい、
その時はですね、もう大変な状況でですね、うん、今まで250円もらえてたのが125円しかもらえないというね、
う
ん、これ
あ
の、
ね、
全ての仕事が逆座屋になるということで、はい、ものすごく変革期にあったわけですね、であの私は単にあの技術デザインで行ったわけなんですけども、まあ、私の力量そのものもほとんど皆無に等しかったですし、環境も厳しかったのでですね、うん、まあ、いろんな方にご迷惑をおかけしっぱなしでですね、まあ、これはどうしたことかと 毎日こう悩んでおりましてですね、まあ、今よりももっと依頼心が強くて、はい、子供だったもんですからね、これ自分のせいなのかなというふうにいろいろ考えたんですけども、はい、やはりいろんな方にまあ指導していただいてですね、うん、まあ、一人で行動して一人でいろんなことを学ぶということをまあ勉強させていただいておりますかね、はい、でその中でよく車でまあ一人で運転しておりますからね、はいはい、まあ、ラジオとかカセットとかですね、うんうん、そういったところで聴いてたのがですね、うん、こういう曲でですね、
はい、
でこの曲の意味がですね、はい、まあ、愛する人を救うということなんですけども、はい、まあ、今まで自分のことしか考えなかった自分が、
はい、
まあ、他の人のことを考える力、まあ、その時結婚して子供もちょっとできた頃なんでですね、はい、やはりそういった気持ちの変革期にあってですね、はい、曲の中で歌われている内容とですね、
はい、
自分が進まなきゃいけない方向が少し近いなと、はい、いうことで、
はい、
まあ、よく聞いてたということなんですけど、ね、だから常に、まあ、そういうことなんだそういうことなんだということをですね、はい、まあ、自分に一人で言い聞かせたという、ね、まあ、非常にそんな話をしても意味あるのかどうか、ちょっとあれなんですけど、
ま
あ、
すごくいいお話です、
いうことでですね、この曲かなと、
はい、じゃあ思い出の曲ですね。
サイモンとガーファンクルで明日にかける橋。一般にですね、会社を勤めるとですね、はい、まあ、世の中のとか会社のですね、うん、そういう環境にまあ流されてね、
はい、
まあ、歯車の一つになるんだというふうに、まあ、言っておられる方もおりますけどね、
はい、
まあ、こと立山化学グループの場合は、はい、まあ、各自がですね、どんな事業を起こしていくか、
うん、
それをまあ本人が起業創業したことをですね、まあ、グループが支援してその人を成功に結びつけるというね、うん、そういう考え方なんですよね、
はい、
ですから若い方がどんな気持ちを持つかというのはそのままその個人その会社そのまあ地域のですね、はい、発展に直結することなのでですね、はい、社会へ出たから前に流されてですね、はい、まあ、おとなしく体制に流されるという考え方ではなくてですね、はいはい、自分の考えを持って尖った人になっていただきたいなと、はい、いうふうに私は思ってるんですけどね、は
い、ということは尖った人材を求めてるってことですよね、はい、立山科学
さんは、そして、はい、一番やっぱり重要なのは先ほども言いましたようにやっぱ流されるんじゃなしにやっぱりリーダーになりたいと、
はい、
やっぱ戦ってもリーダーになりたいと思う方が魅力的だなというふうに、はい、私どもは思ってるんですけどね、
はいはいはい、なかなかその皆さんやっぱりそういうふうにリーダーになりたいものばっかりいっぱいいちゃ困るだろうっていう人たちもいますけども、やっぱりそれぐらいの気持ちでいないとダメということ
ですね。日本人の場合はですね、国際的に見るとやっぱり皆さん謙虚で、はい、まあ、思っててもそう出さないっていうのがね日本の風習としてあるんですけど、はいはい、グローバルに見るとですねやはり自己主張が皆さん強いんですよね、
うん、
でそういった方が、まあ、国際的に通用する英語でそのまま国際ビジネスやっておられますから、
はい、
もともと日本がですね高度成長期ですね、はい、伸びたわけなんですけども、はい、これは総合商社からですね、うん、もう多くの人材が国際的に派遣されてですね、はい、その方たちが、まあ、活性化させたといいますか、はい、新しい市場を作ったわけなんですよね。
そうですね、
はい、時代をもう一度地方からですね、はい、すればいいんじゃないかというふうに、あ、まあ、私はもう思ってるんですけど、
そうですね、
はい、
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社立山科学デバイステクノロジー、株式会社立山科学モジュールテクノロジー代表取締役社長石黒栄一さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週4月14日のゲストは株式会社松村政経代表取締役社長松村浩二さんです。お楽しみに。